そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
さて、箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送増島茂アナウンサーです。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、はい、今日はですね、はい、少々いつもと違う視点でお送りします、
はい、
学生長距離界最高峰のレース箱根駅伝、
はい、
まあ、もちろんその大舞台で戦うのは選手や監督だけではないんですね、
はい、
コーチやマネージャー、そして生活の中心となる寮で選手を支える寮母さん、
はい、
この寮母さんもチームの一員として箱根駅伝を戦います。
そうですね、
今夜はその一人、
はい、
三冠を狙う青山学院大学原進監督の奥様で、
はい、
町田寮の寮母を務めている原美穂さんの声をお届けします。まずは原美穂さんにこんな質問をぶつけてみました。
はい、
ズバリ原進監督は奥様の美穂さんから見てどういう方ですか？
だいぶ成長したなとだいぶだいぶだったんですけど、あの本人も言ってますけど、 でも、今は自分がやっぱし いつも主役ですけど、やっぱしこう子供たちのことをなんかこう子供たちっていう感じになった、お父さんみたいな感じに見えますね。で、まあなんだかんだ言ってやらなくちゃいけないことはやるので、で明るくって、まああの監督が大丈夫っていうと、あの選手もなんか勇気が出るというか、なんかそういう力は持ってる人かなと思います。
はい、まあ、今の言葉をご主人の原進監督はね、はい、聞いてくださってるといいんですけども。
なるほど。
笑いながらその通りってなんかおっしゃるような気がするんですけどね、
うん、まあ、褒められるのも嬉しそうですけどね、
まあ、そうですね、はい、まあ、青山学院は学生駅伝3冠、はい、そして箱根3連覇がかかります、
はい、
現在他の追随を許さない王者の強さを感じますが、もちろんこの地位に至るまでは決して楽な道のりではありませんでした、
はい、
中国電力でサラリーマンとして働いていた原進監督はそれまでの生活を投げ打ち、奥さんと共に上京、寮で生活を選手と共にする中で、
はい、ま
あ、陸上部が廃部になるかもしれないという最大の危機も乗り越えてきたんです、
はい、
その後監督就任5年目で青山学院を33年ぶりに箱根駅伝出場へ導き、11年目で初優勝、まあ、まさに青山学院の躍進の歴史は原進監督躍進の歴史であると言い換えることができると思います、
はい、
その原監督を常に支え選手を見守ってきたのが奥さんの原美穂さんです。インタビューをお聞きください。
はい、
まあ、今町田寮の方でインタビューをさせていただいてるんですけども、はい、こちらの寮に住み始めて13年目になるかと思うんですが、
はい、
住み心地はいかがなもんですか？
住み心地というか、もうあの最初はちょっとこう男の子ばっかりのこんなところでどうしようかなと思ったんですけれども、今はもうあの自分の家のような感じで、あの普通に生活できてます。
大学生ってのは一緒にこう、まあ、生活してみてどんなもんですか？はい、
そうですね、最初は本当に大人か子供かわからないのでどんなものかなと思ったんですけれども、まあ、結局、まあ、小学生も中学生も高校生も大学生も一緒かなという感じです。男の子は、まあ、特にマザコンなのでそんな感じですまあ、本当のお母さんいるんですけれども、ここでは、まあ、私がお母さんみたいな形であればいいなと。で、まあ、たまに選手も間違ってお母さんとか呼んじゃう時があるんですけど、笑いながら、まあ、お母さんみたいに思ってくれればいいなと思います。
まあ、監督の奥様となるといろんなお仕事あると思うんですけども、はい、その中でも一番このメインのお仕事というか大事なお仕事っていうと何になりますか？
まあ、みんなは多分毎日ご飯食べたいので、まあ、ご飯の支度を全部してるわけではないんですけれども、こうそういうあの美味しいご飯を食べるためにどうしてもやってあげなきゃいけないなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、それ以外に困った時にお母さんが近くにいないので、あの例えばちょっと風邪をひいてしまったりとか、あのちょっとなんかこう落ち込んでたりとか、そういう時にちょっと さりげなくいて、お母さんの代わりにはなれないですけれども、居心地のいい空間を作ってあげられればいいかなと思います。
ここまでいろんなことがあったと思います。その中で一番 強烈な印象として残っている思い出、あれだって浮かぶものありますか？
あ、まあいろいろありますけど、まあちょっと選手が両足を破っちゃったりとかして、ちょっと監督が切れて怒り飛ばしちゃって、その選手が私に相談しに来たりとか、そういうこともありましたし、そうですね、悪い時はもう全然うまくみんなの力が出せなくて、このまま行ったらもう選手とはやっていけなくなるのかなって思った時もありますし、まああとは嬉しいことで言えば、まあやっぱし箱根駅伝に初優勝した時でも、もうそれ以上に嬉しかったのは、やっぱり予選会を突破して初めて箱根駅伝に出れるって思った時は本当に鳥肌が立つぐらい嬉しくて、あ、なんかやってきたことが報われたなという気持ちになりました。
まあ時点を経て、その一つ及ばず敗戦というのを経ては次の年に取ったわけですもんね。
そうですね、ただ時点だった年がちょうど初期の強化部始まって、私たちが1年生から見た子たちが4年だった時だったので、もうその時は本当に次の年予選会を突破した時も、ああ去年だったらよかったなってちょっと思いました。
やっぱりその監督と奥様が、まあ、この寮に来てその指導を始めた時に1年生だった選手たち、その世代の選手たちっていうのは忘れられない世代ということになりますか？
そうですね、まあ子供がいないのでわからないんですけど、多分一番最初の子供っていうのはそれだけ手をかけてるのかなって思うんですけど、そうですね、本当に最初から一緒にやっていったっていう気持ちがやっぱしあるので、やっぱしその最初の頃の子たちはすごく心には残ってます。
ちょっと話戻るんですけど、監督にすごく怒られた選手が、はい、美穂さんのところに、まあ、相談に来た、その選手は4年生までしっかり競技を続けていきましたか？
あ、はい、しっかり競技を続けていきました。
でもそういう姿があるとすごくこう嬉しいんじゃないですか？
そうですね、そういうシーンをたくさん見せてもらえるんですよ、ここにいると。私に、まあ、相談しないまでも、まあ、しょっちゅうなんか謝ったりしながら、みんなの前で謝ってみんなに罵倒じゃないけどされたりとかして一生懸命やっている、そういう姿をこう見たりしてるので、あ、青春だなと思ってそういうのは味わわせていただいてるっていうのが、まあ、いいことだなと思います。
まあ、すごくね、穏やかに話されてますけども、はい、まあ、チームこれまでたくさんのハードルに直面してきたと思います、
はい、
もちろん原進監督の人間力で乗り越えてきた時も多々あったと思うんですが、
はい、
美穂さんの内助の功で越えてきた場面、これも多くあったということが伺い知れましたね、
はい、
それから原監督になって4年間は予選会を突破できませんでした。
そうですよね。
その頃の、ね、選手の名前を印象深い選手として複数挙げてくれたんですよ、
はい、
これも非常に興味深かったですね、まあ、初期の選手も神野大地選手も美穂さんにとっては等しく息子同然です。ね、なんですね、
はい、
あと達成までね、あと一つの三冠について原美穂さんに伺ってみました。美穂さんは一つ一つ勝つことがたまたま三冠なのでそれほど意識することはないんじゃないかなとのことなんですね、まあ、実際にお子さんはいらっしゃいませんけども、はい、息子同然の選手をたくさん見守ってきた原美穂さんですから、やはり母は強しというところですかね。
はい、ありがとうございました。今夜のナビゲーターは増島茂アナウンサーでした。